数字のビックを見上げる30の音。その6、ポイント制に得がない。宣伝でよく採用されているようなポイント制です。商品を購入するのにポイントがならない。ポイントに応じて商品を交換できる仕組みです。前提的な例で言うと、1ポイント1円です。1000ポイントがなれば1000円の商品を購入できます。ポイントがなればなるほど、高額の商品と交換できるようになり、お得感があります。ここが裏側のないこと。7秒で説明します。1万円の商品を買います。1万円の 10% 分のポイントになるとすれば1000ポイント1000円分です。つまり1000円もらったのと同じです。ポイント制を使って1000円の商品と交換すれば無料で商品を手に入れられ得票者と思います。他の1000円も出さずに1000円分の商品を購入できれば誰でも得票者と思います。しかし、ここが安心です。ポイント制は店側にお金を預けている状態にすぎません。1万円の商品を購入し、そのうち1000円も預けている状態です。お金を預けた場合にポイントというのの債権の債権者や利用者が受け取る仕組みです。1000ポイントが発生するのは1000円分の債権の手に入れたと思えば分かりやすいことでしょう。店側はそもそも9000円で売れることを少し高めに価格を設定します。少し高ければポイントがたまって交換できるのが安い。高ければ売れにくいと考えがちですが、ポイント制度があるため消費者はむしろ得票する感覚の方が強くなります。少しだけ高めに商品を購入させて、店側にお金を預けさせポイントという債権の消費者に発行します。ある日、預けている金額を商品として還元しているだけです。結論から言いますと、消費者は得票していません。むしろ損をしていると言っていいでしょう。なぜ損をしているのか。続いて損をしている説明をします。ポイント制は債権であり、ポイントという債権がある程度貯めればお金を商品として交換して還元する仕組みです。店に預けておいたお金を返してもらうだけですが、得はありません。忘れてないのは、お金を店に預けている間はお金が増えることはありません。銀行なりしなし、預けている間は少ないならお金が増えます。しかし、店にお金を預けている間は無視でお金を預けているのですから、全く増えないのです。この手法のないことは消費者を得した気分にさせられるんです。ポイントがたまれば、後からそのポイントの商品を交換できるので、得票者気分になります。もっとポイントを貯めたい。そうすれば、高額の商品を交換してもらえる。だから、もっと商品を購入して、ポイントを貯めよう。購入欲に勝ち上がり、勢いで不要なものまで購入します。最後に、最も店側が返しているのは消費者を囲み込んでいるということです。店のポイントカードはその系列のお店でしか使えません。ですので、他のお店で買うような浮気はしなくなります。他のお店で買うと、せっかく余っているポイントが使えないため、再お店で買おうとします。買えば、買うことポイントが貯まりますから、商品の方からその系列のお店でたくさん買おうと思います。だから、消費者を囲み込むことができ、店側の売り上げも増加します。他のお店で貸しているポイント制は全く得はないのです。得があるのは裏側で、購入する場合は得をしているような錯覚をさせているだけです。私は、むやみポイントは貯めずつ使います。貯めても無理なので、お金が増えないのですから、貯めても意味がありません。あなたもポイント制に騙されていないでしょうか。お店も損失の中でお金を割引をして頂戴しています。お客に無料でお金を割引をしてもらえないと思うことです。ポイントの数字に騙されないようにする。